はい、それでは聖書箇所をお読みいたします。ヨブ記38章1節から9節までお読みいたします。
もうちょっと大きい声になってる。
はい、それでは、ヨブ記38章1節から11節までお読みいたします。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて設備を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締め、私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといにを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたのか。その隅の石は誰が据えたのか。その時、明けの星々が共に喜びたい。神の子たちは皆喜んで叫んだ。海が吹き出て体内から流れ出たとき、誰が戸でこれを閉じ込めたか。そのとき私は雲をその着物とし、黒雲をそのむつきとした。私はこれを区切って境を定め、冠と戸を設けていった。ここまでは来てもよい。しかし、これ以上はいけない。あなたの高ぶる波は、ここでとどまれ、と。それから、マルコ4章35節から41節までお読みいたします。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるまでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところが、イエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれ、と言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がっているのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。それでは、残念な神様を経験したらという題名で、ユキ・フェイス・モア先生に説教をしていただきます。それではお願いいたします。
よろしくお願いします。あがり症なんで、すいません、原稿を読ませていただきたいんですが、それから皆さんの聖書訳はいいですね。共同訳よりずっといいと思いました。では始めます。早速ですけども、物事が予想通り、あるいは期待通りに運ばないとき、または誰かが期待通りにことを運んでくれなかったとき、ことに信じていたのに期待を裏切られたとき、私たちはどんなふうに感じ、考え、反応するでしょうか。失望しますよね。傷つきます。裏切られたと感じます。文句、苦情、口に出しては言わないまでも、心の中はそれでいっぱいになりますよね。 信用できなくなったり、またはしなくなったりします。また、失望したくないから、もう二度と期待するものなのか、と思ったりもします。もっとひどい時は、時には自分がいかに不快な思いをしたか、相手に分からせてやりたいと思っちゃったりもします。これから、こういうのは、相手が人間だったり、人間の作る組織だったりした時ですけども、期待に応えてくれない相手が神様だったらどうでしょうか。よく考えるまでもなく、期待通りにならないことは毎日どころかしょっちゅうあります。その中には、誰かのせいにしたくても、誰のせいにしていいのかよくわからないこともあります。例えば、今日は母の日だし、ピクニックだったのに、なんで天気が悪いんだろうとか、いうようなことから、あの日、あの瞬間、あそこに居合わせなければ、こんな目に遭わないで済んだのに、とか、ウクライナの侵攻だって、今日終わらないのは、誰か一人のせいにすることに、するには、複雑すぎる問題です。人間そのもの、自然そのもの、究極は神様にしか責任追及できないことは、たくさんあると思います。私らの方にしたって神様の期待に沿ってないことはたびたびです。たびたびどころか一度たりとも完全に期待に沿えることなんかあるのかよくわかりません。それでいながら私らはこの現実を棚に上げて神様に文句を言います。でも文句を言えると信じることが大事なことなんだと思います。神様に対して怒っちゃいけないとか、文句を言ったらいけない、罰が当たる、地獄に落ちると思っておられる方も少なくないようです。皆様の中にもそういう方がおられるんでしょうか。たとえそうだとしても、ちょっと辛抱して聞いてくださると嬉しいです。私はこの世知辛い世の中、何でも相手のせいに従って、自分を犠牲者に従って、相手の性格とか精神構造とかを分析したがるこの世の中において、私たちが自由に心の底から思いっきり文句を言い、反発し、議論し、問いかけ、感情をぶつけても大丈夫で安全な相手っていうのは神様しかいないと思ってます。で、イエス様のお弟子たちなんですけども、船の上で突風にあったとき、イエス様に詰め寄りましたよね。先生、私たちが溺れても平気なんですか？何とも思わないですか？何考えてるんですか？かなりアグレッシブで、傲慢にすら聞こえる言葉ですよね。で、比較までに調べてみると、教官福音書のマタイでは、お弟子たちは、主よ助けてください、溺れそうですって言ってます。ルカでは、お弟子さんたちは、先生、溺れそうですって泣きついてます。マルコが一番ぶっきらぼうです。だから、マルコ好きなんですけど。お弟子さんたちの立場になって考えてみましょう。これは私の想像ですけど、お弟子さんたちにとって、この日はすごく長い一日だったと思うんです。マルコによれば、お弟子さんたちはイエス様と一緒に船の上に行って、イエス様が船の上から群衆に種をまく人の例えについて話しておられるのを聞いていたんですね。で、その後でも大衆の大方の群衆が去ってから、イエス様は残っている少数の人たちに、この例え話がどういう意味だったか解説なさってるんですね。これもかなり濃密な時間ですよね。この時もお弟子さんたちはそこにいたわけですね。で、お弟子さんたちは多分この話聞いてよくわかりましたって思ったんじゃないでしょうか。自分たちは種を成長させる良い土壌で教わったことを受け入れて30倍にも60倍にも100倍にも実らせることができるんだ。だって僕たちはお弟子イエス様の直弟子なんだって思ったかもしれません。思ったんじゃないでしょうか。いずれにせよ、お弟子さんたちのその日の夕方、一日の終わりのはずの期待としては、長くて大変な一日だったな。あんなに大勢の人が来てくれたし、お説教も素晴らしくて良い質疑応答だった。さあ、晩飯の時間かもしれない。まだ残っている人たちと 何人かともう少し話して知り合いになってもいいだろうなとか、で、それから一人になってのんびりして布団に入るのもいいだろう、いいな、なんて肩叩いて思ったんじゃないかなと、まあ、私にと一緒にしては失礼なんですけど、そう思ったんじゃないかなと想像します。だけれども、イエス様は、先生は、いやっておっしゃるんですよね。向こう岸に渡ろう。で、向こう岸に渡ろうっていうのは、例えば私らがこう、日曜学校やって、お説教聞いて、礼拝して、その後教会会議やって、パーティーやって、洗い物して、で、その後片付け物して、で、あ、やれやれ、明日までは14時間だと思ったのに、これから DC 行くから車出してって言われたようなものかもしれません。この向こう岸に渡ろうだけで、弟子さんたちとしてはかなりがっかりしたんじゃないかと想像します。で、それでもまだお弟子さんたちは、この向こう岸への航海は簡単で短時間の一仕事だったと期待したと思うんじゃないかなと思います。だって先生が、イエス様が一緒におられるんですから。で、だから、また期待は裏切られるわけですよね。激しい突風が起こり、船は水をかぶって水浸しになるほどであった。これだけでも十分ひどいですよね。お弟子さんたちはもうパニックだったんじゃないでしょうか。溺れそうです。でもおそらくお弟子さんたちにとってもっと我慢できなかったのは、先生がイエス様が笑い感せずと言わんがごとく何もせずに、安らかに眠っておられたことだったんじゃないかなと思います。こういうお弟子さんたちが、先生平気なんですか？何やってんですか？なんで一人だけ楽しくすやすや眠ってられるんですか？先生に言われたら、向こう岸にも、先生に言われたから向こう岸に渡ろうとしてんですよ。疲れてんのに。私らを安全に向こう岸に着かせるのが先生の務めでしょう。とか、私らが死んだら先生のせいですからね。なんてことを口走ったとしても、そういうお弟子さんたちを非難できるほどの私たちでしょうか。確かにイエス様はお弟子さんたちの期待に沿わなかったんです、この時。神様は私らの期待通りに物事を運ばない時、それには二方向ありますよね。で、一つは期待通りにならなかったけども、私らにとっては期待よりももっと良かった時ですよね。そういう時は私は喜んで神様を賛美します。信じられないくらい素晴らしい。神様は本当に良い方だ。我らの願うこと、思うところよりもはるかに優れたことをなさる神に感謝。なんてことを言います。とにかく神様は期待に沿わなかったかもしれませんけども、恵みに富み、憐れみ深く、贈るに、怒るに遅く、慈しみに満つという私たちの根本的な期待には応えておられるわけです。で、これに対して、で、これにこう慣れてるから私たちは、つい神様は自分で頼むところよりももっと好きなことをして、素敵なことをしてくださる神様とはそういう方だと理解して、それを期待しがちです。だけども、もう一方、神様が期待通りにしてくれない時のもう一つの方向は言うまでもなく、私らの期待通りにことには良くない、あるいはもっと悪く物事が運ぶ場合です。それもいっぱいあります。こういう時、私らはよく神様に文句を言います。神様に直接談判に行ったり、E メールやテキストメッセージにたくさん証拠を添付して、私らは何一つ悪いことしてないのに、なんでと苦情を言って問い詰めたり、あなたはあの時こうおっしゃいましたよね、と糾弾したり、手段には困りません。だから私をこうしたんです。お分かりですよね。あなたのしたことがおかしいんです。どうかなさったんですか？なんでこんなことを私になさるんですか？もっと突き進んで、あなたがこんななのはすごく残念です。あなたって残念な方です。なんて言っちゃったりもします。で、さらにひどい時は、こんなことでは誰もあなたのこと信じなくなっちゃいますよね。寂しいでしょうね。でも私には何もできませんよね。もう私、あなた愛してますよ。なんていう傲慢千般なことまで心によぎってしまったりもするかもしれません。 で、夜は真っ向からこれをやりました。30章にわたって神様に文句言ったんです。で、ヨブの質問、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのかという問いに対して、神様は直接の答えを出していないと一般には解釈されているようです。でも、本当にそうでしょうか。今日読んでいただいたヨブ記の箇所こそが神様のヨブの問いに対する最も適切な答えなのかもしれないなと私は思います。これは新共同訳ですけど、これは何者か知識もないのに言葉を重ねて神の権威を暗くするとは。で、私はまだ初心者ですが、仏教をちょっと勉強させていただいてますが、仏教では108ある煩悩の中でも最大の親玉は、あるいは三大煩悩といわれる三毒の一つは無明だと言われています。無明というのは頭が悪いとか知識が薄いとかそういうことじゃなくて、私より皆さんの方がご存知だと思いますけども、物事をそのありのままのごとくに見られない状態、自分の、都合によって物事をねじ曲げて見てしまう状態で、これによって人間のすべての苦しみは生じるという、苦しみの、十二縁起の始め、苦しみの根源であると教えられています。で、しかもこれは、この人にあってあの人にはないとかそういうもんじゃなくて、人間ならば誰でもが備えている性質なんだと言ってるんですね。で、この無明、明かりがないという状態をこの呼ぶ気に当てはめて考えてみると、神様の知識もないのに神の権威を暗くするというのはどういうことか、あなたは何者なんだというのは、まさにこの無明である、呼ぶの状態のことをおっしゃってるんであって、この無明によって余分の苦しみが生まれたようにすら解釈することもできると思います。で、余分の一生を見ると、神様は確かにサタンに余分の信仰を試されたように書かれていることは確かです。でも、これは神様側からの見方で、余分側から考えたら、どう、余分のどこに問題があってあんな目にあったんでしょうか。で、これまでに様々な解釈が挙げられていたとは思いますが、この無明っていう観点から考えてみると、ヨブは自分の持っているものに執着していたのは確かだと思います。自分でも恐れたことが恐れ起こったって言ってますよね、国家で。で、富とか健康とか家族とか人からの尊敬とか地位とか名誉とか知恵とか人格とか、ヨブは本当に素晴らしいものをたくさんいただいていたんですよね。で、それに執着していた頃こそ、これらを失うことも大変恐れていた。つまり、仏教的に言うなら、諸行無常とか、諸法無我とかを受け入れられなかった。自分の持っているものを、築き上げたものをずっと抱えていたかった。ずっと幸せでいたかった。でも、心のどっかで、いつかなくすんじゃないか、そういう日が来るんじゃないかって長いこと恐れ苦しんでいたのがヨブじゃないかと思います。で、これが問題であったというふうに観察することもできると思います。でも、実際にひどい災厄がヨブの耳に降りかかって、ヨブが最終的にその無常な世をそのまま受け入れて、神様は私に対して何事もその御心のままなさることができると悟ったとき、ヨブは直接神様と語り合うことができ、以前よりもたくさん持っていたけれども怖くて怖くて仕方がなかった頃よりもはるかに幸せで安らかな状態になれたのではないかと思います。で、その幸せになった状態の後で、神様はヨブに以前にも増した物質的な富をお返しになったんですよね、ヨブ記によれば。で、神様がヨブに尋ねられたのは、基本的に、お前は私よりもよくわかってるのか、お前は期待するが、 その期待はお前を幸せにするものなのか。お前は怒るが、それは正しいことは。これはヨナ書に書いてあることです。私が私でいることはいけないのか、ということじゃないかと思います。神を神として受け入れられるということは、私たちが私たちをあるがままの状態で受け入れること。神が創造なさったものを、私たち自身も含め、創造なさったものをあるがままに受け入れ、神が創造なさったまま受け入れることに他なりません。で、これこそが向こう岸に渡るっていうことなんじゃないかと思います。イエス様があの船の中で眠ることがおできになるっていうのはすごいことだなと私は思います。船が、水が溜まっている船の中でびしょびしょになったクッションを枕にして波に揉まれ揺れ動く船の中で雨に打たれながら、その上周囲はすごく阿鼻叫喚の騒がしさだったんじゃないかと思います。そんな状態でどうしてイエス様は動揺されず安らかに眠っておられたんでしょうか。それはきっとイエス様がすでに向こう岸に渡られておられたからじゃないかなと想像します。実質イエス様はそれをなさるわけですよね。ご自分をどのぐらい愛してるか全然当てにならないお弟子さんたち、群衆たち、私たちのために十字架の上にかかって死んでくださったんです。そして復活という向こう岸に渡ってくださったんです。それで向こう岸、その向こう岸に私たちも来るように呼んでくださってるんです。向こう岸に渡るのが短時間でできる簡単なことだなんてイエス様はどこにもおっしゃっていませんよね。でもそのイエス様は、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いと励ましてくださってます。私たちが今ここにこうして集っていること自体、私らがもうすでに向こう岸に渡る航海の途中なんだと思います。長い長い航海です。ヨブのように何でも神様と語り合えること、問い続けること、不平文句をぶつけること、これは本当は健やかで正直でこの航海に必要なことなんじゃないかなと思います。きっと神様はこう思いになるだろう、こうおっしゃるに違いない、こうなさらなくてはいけないなんて期待するのは、私らのイメージに従って神を想像していることなのかもしれません。でもこれ私ら常にやってしまい、その度に暗礁に乗り上げたり、ね、沈みそうになったりしてます。やらないで済めば素晴らしいことなんでしょうけど、人間である以上、アダムとイブ以来の物事の良し悪しを知る知恵を持っている以上、無明という親玉本能、煩悩を持ちながら生き続けている以上、これをやるのが私たちなんだと思います。そしてこれをやって少しずつでも学び、舵取り、進んでいくのが今日の弟子である私たち の証明なのではないかと思います。一緒に向こう岸に渡ろうと誘い、励まし、ロークを共にしてくださり、嵐の中でも安らかに眠る術があるのだと教えてくださるのがイエス様です。神様がお作りになったはずなのに、とかく住みにくいこの世の中、嫌になること、不平不満を言いたくなること、逃げたくなること、たくさんあります。イエス様だってあったんですよね。そういう中を生きて、辛くて苦しくて恥ずかしい究極の死に方をして、その死を復活の栄光へと導いてくださったイエス様。そのイエス様が、私はいつもそばにいるんだよとおっしゃってくださってるんです。だから人間なんだから、これが普通なんだ、期待を裏切ることが普通なんだと思って、その期待自体をイエス様のもの、神様のものへと近づけながら生きていけたら、皆さんと生きていけたらと思います。ありがとうございました。